もしもし、テレフォン人生相談です、
はい。よろしくお願いします。
はい。今日はどんなご相談ですか？
私と旦那さんのことなんですけれど。
はい。あなたおいくつですか？
67歳です。
旦那さんはおいくつですか？
67歳です。
お子さんはいらっしゃいますか？
長男45歳。
はい。
長女46歳。はい、次女40歳です。
はい。それでご主人とどういうことでしょうか？
20年くらい前なんですけれど、
はい、
別居状態になりまして、
はい、
その時いろいろ調停もかけましたけれど、
はい、
なかなか折り合いがつかなくて。
どうして20年前に別居なさったんですか？
私の性格が嫌なんですって、
はい、
私は子供のために一生懸命働きました、
はい、
そういうこと自体も嫌なんです。旦那さんをほったらかしても子供のため子供のためって言って働いてたもんですから。
調停をなさったんだけどうまくいかなかったのはどうしてなんでしょうかね？
うちは自営業やってまして、
はい、
車の方の板金塗装、
はいはい、
この土地は実家の土地なんですよ。私の200坪ぐら
い
貸してあるんですよ、
は
い、実家から借りてるんです。
はいはい。
私はあなたに出てってほしいって言ったの、
旦那さんに。
はい。でも自分が生活やっていけないから、
うん、
どうしてもここに来なきゃいけないわけなんです。
生活、その旦那さんが出て行ったら板金できませんもんね。
あ、いやいや、子供がもうついでますので。
あ、子供はついでる、はいはいはい。
だから別にどうってことないですし、ただお金の勘定をしてるんです。経理をもう自分で好きなようにやってるんです。
旦那さんがね。
そうです。そして好きなようにお金も使ってるんです。今も現在も。
ええ、出て行かれてお仕事はもうしてらっしゃらないんですよね？
うん、でも経理だけはやってます。
会社の大事なことをなんでそんな出て行った人に任せてたんですか？
息子はまだそこまで行かなかったもんですから。
じゃああなたが経理やればよろしかったんじゃないですか？
私は、うん、よそへお勤めしてたんです。
じゃあ別居中だけど、そのここの会社の経理は旦那さんずっとやってたと。
そう、
はい、
毎日
はい、今も来てらっしゃる、はい、
はい、もう息子も40過ぎたもんですからね、
はい、
息子に任せてほしいって言って、
うん、
ここへは一切来ないでほしいって私の方から申し出たんですけど、
はい、
それが気に入らなかったんでしょうね。
その離婚だけなさってお勤めっていう形にはならなかったわけですか？
私もね、
うん、
ここにいるもんですから、
はい、
顔は見たくないですよね。顔、離婚すれば、
はい、
だからそう言ったんです、
はい、
だからそれが気に入らなかったのか。
その間の給料みたいなことはどうなってたんですか、旦那さんの？
ああ、それは私よくわかんないけれど、彼からの生活費は一切もらってません。
お宅の生活はどうやってやってらっしゃったんですか？
私お勤めしてたから、まあそれでやっていけたから。
じゃあその自営業とは言いながらそこからは何もお金は発生してなかったってことですか？20年。
ああ、そうですね。で20年過ぎてもうお兄さんと喧嘩別れになって、工場は彼のお父さんの方からのとこの土地でやってたんですけれど。
土地はあなたのお父さんじゃないんですか？
じゃなくて、
え、
その前、まあ、20年くらいまではお父さんがやってた仕事の場で。
お父さんっていうのはご主人のお父さんですか？
そうです。
土地はあなたの。
いえいえいえ、彼のお父さんのもんです。それでお兄さんが経理を始めてから破産をしまして、
はい、それは20年前ですね。
はい
はいはい。
私の実家の土地が300坪あるんですよね。そこへ実家の方へ頼み込んで、
うん、
借りて工場を建てたんです。
あ、もともとご主人のお父さんとご主人とお兄さんが経営してたところが破産して、
はい、
で今度はあなたのご実家の土地を借りて、 それでそこに新しい工場を建てたんですね、
はい、そうです。
それが20年前ですね。
はい。
でもその頃から旦那さんとは別居してるってことですか？
うん、その頃からだんだんとこうやっておかしくなってきてね。それで今は旦那様が一軒家借りるようになりまして、
はい、
女の人も入れ込んじゃって、
はい、
で暮らしてる現在です。
そのお給料はご自分の会社からや、うん、出てるってことですよね。
そうです、
うんうん、その息子さんは旦那さんの会社からお給料をもらってるっていう状態なんですね。
そうですね。
うん、あなたのご実家の土地を貸してるんですよね。
はい。
だ土地のお家賃というか、そういうのはもらってるんですか。
もらってるっていうのが、一時払わなかった時あったんですよ。 2,3 年払わなかったんですよね、
はあ、
今は払ってます。
ご実家の方っていうのは今
弟がやってます。ただ、はい、あの今まで農地だったところが
農地、はい、
それを宅地にしまして、
はい、
で私はその300坪の80坪は私のあれにしてもらったんですよ、名義に。自宅が建たってますからね、
はい、
残った土地はすべて宅地にして、うん、工場の駐車場として使ってるんです。
300坪というのはもともと誰のものなんですか。
弟のものです。私が80坪相続したもんですから、
はい、
その残りを借りてるんです。
その残りの220坪を弟さんから借りてる。
はい。
でそのお家賃はちゃんと弟さんには払われてて、
でもこの宅地の分として税金が取られますよね。ちょっと足りないんですって。私の方から言うことを言うとまた不正が起こるから、だから黙ってるけれど自分から言った方がいいんじゃないですかって弟には言いました。
でもそれと弟さんとその別居してる旦那さんとの話し合いで家賃の値段とかそういうものも決まるんじゃないんですか。
勝手に決めたんです、旦那さん。
弟さんはなんで黙ってるんですか。
あ、おとなしいもんですから。
旦那さんは結構傲慢な感じでどんどん やっちゃう人なんですか。
そうなんです。自分勝手にね、人を小馬鹿にするんですよね。
じゃあそれでもそれをなんとか取りたいっていう
ことは言ってるんですけれど、
はい、
もう怖いからいろいろ言うの嫌だって言ってるんですよ。
で今日のご相談としては、
うん、離婚はもうそろそろしたいんです。
はい。
もう一人で気楽に暮らしたい。
暮らしてますよね。気楽に。
気楽じゃないんですよ、うん、年金がちょっと少ないもんで足りないんですよ私も。
はいはいはい。
私ももう子供に全てかけてあげちゃったからね、
うん、
だから年金だけじゃちょっと生活ができないし、
はいはい、
自分の体を散々痛めてきたから、
はい、
もう働くに出ることはできないんですこの年で、
はいはいはい、
だから、
うん、
5万くらいは援助してほしいっていうことを伝えましたら、
うん、
ものすごく怒るんですよね、
は
あ
は
あ、お前にやるお金なんかないって、
は
あ、お金はもう取れません、はっきり言って。だから食べる分だけをけしれば、
うん、
どうにか生活はやっていけると思います。
じゃあ今日のご相談は、
はい、
夫と離婚したいけれども、
はい、
どうやってやったらいいかってことでよろしいんでしょうか。
そうです。
わかりました。今日の回答者の先生は、はい、弁護士の塩野谷隆之先生です。先生お願いします。
はい、よろしくお願いします。別居を始めた時にはもうあのお子さんたちは成人になってた。
あ、なってません。高校生の子もいました。
あ、一番下の子とかがまだ学生だったんですかね。
高校生で、
うんうん、その養育費とかっていうのはどうされてたんですか。
私全部払ってました。
あ、それからその別居した後の生活費とかも全くもらってないわけですね。
あ、もらってないです。
うん、あなたが望むんであれば、
はい、
あの離婚はできると思います。ご主人に対して直接離婚したいというふうに言ってもなかなか冷静な話ができないわけですよね。
はい。
そうであるんであれば、あの家庭裁判所の方にね、まず離婚の調停を申し立てるんですね。
あ、それをやりました。
あ、やったの？どうなったんですか？
でもダメでした。
それは20年前の話じゃないんですか？
20年、はい、そうです。
うん、最近は？
してないです。
してないですよね。まだ別居したての頃というのは、はい、相手にね、その落ち度がないと、うん、離婚っていうのは認められなかったわけですよ。
あ、はいはい。
うん、でも今もうすでにもう夫が出てって、そして、はい、まあ、家族を養う義務も放棄して婚姻生活っていうのが完全に破綻をしてますよね。
はい。
そういう状態であれば、
はい、
あの離婚が認められる可能性は非常に高いんですね。
ああ、そうですか、はい。
ただ手順としてまず離婚調停をやって、
はい、
でその調停の中でね、
はい、
まあ、あのおそらく今の段階で申し立てたら裁判所の調停委員の方からね、
はい、
もうこれ離婚した方がいいんじゃないですかと、
はい。
きっとそういうふうに言われると思います。で、旦那さんに対してもそのような説得をしてくれると思います。
はい。
で、旦那さんも特にあなたとよりを戻したいっていう気持ちもないんであれば、まあ、旦那さんもそれに応ずる可能性が高いと思います。それでも相手が離婚に合意をしないとか、あるいは離婚の条件が折り合わないという時には、
はい、
今度は離婚訴訟っていうね、裁判、離婚訴訟を、あなたの方から申し立てることができます。
はい。
で、この離婚訴訟の中ではね、旦那さんが家を飛び出してしまって、別居をして、はい、そして養育費も払わない、生活費も負担しないと、
はい、
そういう状態でずっと来て、特に家族としてのつながりもなく、
はい、
今に至ってるんだという経緯をきちんと説明をして、
はい、
それについての、ね、証拠とかがあればそういうものも提出すれば、
はい、
離婚が認められる可能性は非常に高いんですね。20年前とは全く状況が変わってるということをまず理解してください。
はい、わかりました。
それをするときにね、
はい、
今あなたは形だけかもしれないけれども籍が入ってるわけですよね。
はい。
で、あなたは今すごく生活に苦しんでると、かたやそのご主人の方は経済的には余裕があるんでしょうかね。
あると思いますよ、
うん、そうであるとするとね、ある程度その生活に余裕のある側は、
はい、
余裕のない側に対してきちんとね、
はい、
生活費、まあ、婚姻費用って言うんですけれども、
はい、
それを払う義務があるんですよね。
はい。
ですから、離婚の調停を申し立てると同時に婚姻費用、まあ生活費ですよね、
はいはい、
これをいくらかでも旦那さんの方から支払ってくださいという調停も一緒に申し立てるといいと思います。
あ、そうですか。
はい。で、はい、もしそれが認められればね、
はい、
裁判所の方でね、夫の収入がだいたい年収がこれぐらい、妻の方が年収がこれぐらい、それを調べて、はい、いくらぐらいは生活費として払った方がいいんじゃないですかと、
うん、
そういうふうに旦那さんの方にもね、調停委員の方から説得をしてくれると思います。
はいはい。
説得に応じなければ裁判所がね、離婚が成立するまでいくら払いなさいというような、そういう審判をしたり、あるいは裁判になれば決定を出したりとかね、
はい、
そういうこともありますので、とりあえず今の段階で離婚が成立するまでの間払ってもらうことはできないことではないですので。
ああ、そうですか、う
ん、で逆にその申し立てをするとね、ご主人の方からするとね、
はい、
まあ生活費なんか払いたかねえよと、だからもう早く離婚した方がいいっていうんで、離婚の話が逆にトントン拍子に進むかもしれないですね。
あ、はいはい、うん、
あとまあ離婚についてね、ご主人が家を出て家庭を顧みず、お生活費も入れない、養育費も入れない、途中からは他の女性と一緒に暮らしているというような事情があるんだとすればね、
はい、
ダメ元かもしれないけれども、慰謝料の請求っていうのをしてみてもいいかもしれないですよね。
ああ、そうですか、うん、
で、この慰謝料が認められるかどうかっていうのは、これはちょっとわからないです。
ああ、難しいですね。
わからないですけれども、慰謝料の請求をしておけば、はい、交渉の材料にもなると思いますし、
はい、
もしかするとご主人の築いた財産のうちの一部は財産分与っていう形で得ることができるかもしれませんので。
ああ、
それとね、工場の方をね、この二人の間にはその土地の賃貸借の契約書とかっていうのはあるんですか。
ああ、ないと思います。
ないんであればね、
はい、
それもちゃんと契約書を作ってくださいと、
はい、
あなたはこれ関係ないですから、
はい、
弟さんがきちんと言った方がいいと思いますし。
ああ、そうですよね、うん、で
その地代がね、
はい、
相場に比べて非常に低いとか、今はもうちょっとこう例えば地代の相場が上がってるとかね、
はい、
特にその固定資産税にも満たないような地代しかもらってないとか、
はい、
もしそういうことであるんだとすればね、
はい、
それは弟さんの方がご主人に対して地方裁判所に地代の増額請求というね、調停を申し立てて裁判所の方でね、
はい、
地代の増額請求を認めてもらえる可能性もあります。
ああ、そうですね、はい、
その増額請求をして、まあ、調停なり裁判をする中でね、
はい、
もういっそのことを明け渡してもらえませんかというような、そういう交渉をすることもできるかもしれないし。
あ、そうですよね、うん、はい、わかりました、
はい、
いろいろありがとうございました。
失礼します、
はい、失礼します、
はい。